あなたが必要です。私はあなたを必要としています。あなたのハマるピースがある。そのピースがなければ完成しません。あなたでなければならない役割がある。あなたに使命がある。愛する子よ、私があなたを名をもって選び出したとき、私はあなたにすでに使命を与えていた。遠回りに見えた道も無駄に思えたことも、そのすべてがその私の使命のために、はまるピースにはまるために私は備えてきました。あなたがその使命に心を定めたとき、今まで通ってきた道がすべて無駄ではなく益になることをはっきりとあなた自身が体験し、私の愛の深さをさらに深く知っていくでしょう。愛する子よ、私の愛は深く広く大きい。時として理解できないことがあります。しかし時間が経った時、はっきりとあなたは知ります。私があなたを愛していたことを、あなたがどれほど私に愛されていたかを知り、そしてその使命に生きることの喜びを見出すだろう。これから終わりの時代、非常に厳しい困難がやってきます。しかし私はあなたを支え守ろう。私の言葉に従い使命に行きなさい。若き者は若き人生を神のために捧げなさい。成熟した年老いた者たちよ、老後のことではなく人生の最後、私の使命に心を定めなさい。その時あなたは輝き出す。私は一人一人を私の人生の中であふれるほど豊かに用いていこう。世は上から来ます。痛みます。叫び始めます。それに対する答えは私のところにある。あなたはその答えとなって人々に私を分かち合いなさい。私はあなたを通して癒しを行い、奇跡を行い、救いの技を表そう。あなたの笑顔はおびただしい数の人々に慰めを与え、あなたのその手は癒しをもたらすと知られます。私があなたと共にいる。私があなたを用い使わしていく。愛する子よ、私が拠り所です。大丈夫です。私があなたに命ずることに行きなさい。私はあなたをあふれるほどに祝福し用いていく。祝福の源としていくと主は仰せられます。
このあなたが踏み出したこの新しい一歩を私は喜んでいると主は言われます。このあなたが踏み出したこの一歩は決して小さな一歩ではありません。あなたは私の御手の中を歩みなさい。これまでも祝福してきました。しかしこれからの時代、私の御手の中を歩みなさい。それが最も安全な道であり、非常に多くの者たちが祝福を受けるこの道であると主は言われます。
時は変わったことを覚えなさい。過去のことに縛られていてはいけません。過去に囚われていてはいけません。過去のことからのすべては生かされます。何一つ無駄にはなりません。しかし過去に囚われているとき、あなたは私の新しい語りかけと導きが聞こえなくなります。愛する子よ、私に目を向け、そして私の声に聞きなさい。過去のことに囚われることなく大胆に信仰の足を踏み出しなさい。私はあなたを豊かに導いていこう。今までダメだったからまだダメだと、その施策はサタンからのものです。私はこの後あなたに復活の力を注ぎ、勝利の道を歩ませていくと主は仰せられます。安心しなさい。私は決してあなたを捨てず離れない。私があなたを共にいると主は仰せられます。God is working for my good。God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes He did it. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes He did it. Hallelujah. 愛する天のお父様、聖霊の御臨在を心からありがとうございます。予言の言葉を感謝します。素晴らしい特別賛美と証をありがとうございます。 あなたは私の家族に、神の家族に、島方へ島を導いてくださってありがとうございます。天のお父様、今日集われた人一人を心からありがとうございます。インターネットを共に愛されている人一人をありがとうございます。長崎勇教会の親睦者であるキリストご自身が、この長崎勇教会に牧会している日本中、世界中にいるあなたのおびただしい民をありがとうございます。今から御言葉に行きます。聖霊ご自身が御言葉を通して豊かに語り導いてください。神の言葉によって私たちを生かしてください。語る者引く者も減り下ります。主を語ってください。神の言葉によって私を生かし立て上げてください。上からの知恵と指揮を礼を例えを持って聖霊はご自由に語ってください。主に期待いたします。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。主に感謝しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり三日目に売られた主に期待しながら御言葉に行きたいと思いますが、主のしもべモーセが死んで従者、ずっとモーセについていたヨシアに神様から主から言葉が来ます。私のしもべモーセは死にました。つまりこれは一つの時代が終わりましたよって。で、私たちもはっきりこの40年を経とうとしてますけど、準備の時代が終わって約束の成就の本番が始まりますよって言われてるんですね。そして今あなたとこの全ての民は立ってこのヨルダン川を渡り、ヨルダン川の向こうがカナの地なんです。だからヨルダン川を渡るってことはカナの地に行くってことですね。昔歌があったんですね。古い人は知ってる。ヨルダン川越えて約束の地に行こうって、私が歌うとしらけるからやめます。何かというと、つまりヨルダン川を渡ったら約束の地があるわけです。だからヨルダン川を渡りっていうのは約束の地カナに行けってことなんですよ。私がイスラエルの人々に与えようとしに行け。で、絶叫のところ。あなた方が足の裏で踏むところはことごとく私がモーセに約束した通りあなた方に与えている。どういうことかって言ったら、ヨルダン川を越えて実際に行って、この足の裏で踏まないといけない。今は21世紀、インターネットがあるし、オンラインができるし、リモートができるから、別に行かなくてもいろいろ伝道もできるし、関わりもできる。どんどん持ちましょう。しかし、実際に行って踏まなければ、決してわからないことがある。私が高校生の時ソフトボールを教えた子がこの前亡くなりました。白血病で病院に行って手を置いて祈ってあげたかったけどできませんでした。ショートメールでやり取りがありまして、で弔電を送りましたら奥さんがえらく感動してくれて、妹さんも感動してくれて、どうしても話がしたいってことで明日話すことになってますけれども、まあね、会いたかった。やっぱり本当に愛してるとね、リモートでは満足できないんです。会って手を置いて祈りたいし、顔合わせて話したいんですよ。で、ここでもイエス様が言ってることは、実際に行って踏めって言ったんですよ。いいですか？21世紀の武器をどんどん持ちましょうね。これすごく大きな力です。用いるんです。だけど、神様が言ってることは、信じて行けって言ってるんですよ。そこに行って足の裏で踏めってことは、実際にそこに立ちなさいってことなんですよ。信じるってことは、ただ信じる、思い込むってことじゃなくて、実際にそこに行くってことなんです。信じてるってことは行うってことなんです。いつも言いますね、愛っていう飯はないって、愛は動詞しかないんだって、愛するって。同じで信じる場合も、信じるなら行動が伴うんです。本当に信じてる人は洗礼受けるに決まってるんです、ね、それと一緒なんですね。でここで何かというとね、だからそれが、ところが踏みなさいって言ったんだけど、実際はどうか、あ、その前に4節ね、あなた方の領土は、神が与えようとした領土は、この穴のとレバノンからタイガユーフラテス、ヘテ人の伝道および日のいる方の海に至るまであるってね、本当地図出せばいいんですけどね、すごく広いの。ここ全部取ったことないの、まだイスラエルは。ダビデの時に一番広くなりました。今のイスラエルはこんな細くて小さいの。わかりますかね？不信仰の塊。そういうことでややこしいんですけど、21世紀のことで言うと、なんか領土はどうとややこしいんだけど、でも信仰的な話を今している。だから領地を取り合いっていう意味じゃなくて、本来神が与えたと思ったイスラエルはすごく広くて大きいの。行かなかったんですよ。不信仰の結果ね。行けば取れたんですけどね。で、ダビデの時に一番広くなったんですね。で、何かというと、神が与えようとしている場所は広くて大きいんです。お会いの時のリバイバルの働きっていうのはすごく広いんです。私、20億人って言われた時ね、予言で会った時ね、みんな感動したけど、私は最初ですね、20億じゃ少なすぎるって思ったんですよね。でも考えてみたら、もうすでに35億くらいクリスチャンいるんですね。そう考えたら20億でも55億になるから、まあ、納得はしないけど、まあ、わかります。私は、日本人1億、今2000万、3000万、1億2000万くらいかな。適当なことではないでくださいね。何かというとですね、 1000万教会と言いますけどね、あれは始まりだって、9000万以上救われてほしいんです。それぐらい救われないと計算が合わないですよ。これだけの愛と祈りを注がれてきて、そして世界に行かないといけないんです。返さなきゃいけない負債があるから。でバカだと言われて構いません。私は鼻から信じてます。でこれに関しては賜物だと思うんですね。確実に神様がやろうとしたことが起こります。だってリバイバルですよ。神が当たるんですよ。でそういう働きを神は本当に与えようとしてるんですけど、こっちが信じないんですよ。行かないんですよ。日本の教会は小さくて弱いから海外宣教しないんですよ。自分たちが大きくなってからって、永遠にできません。エルサレム教会は小さかったんです。弱かったんです。でも行けって言われて行ったんです。迫害によって散らされたから全世界に行ったんです。逆にその結果教会は強くなっていったんです。あのね、神がおっしゃったら踏み出すんですね。で広いんです。まずで皆さんに当たるとして神様の領域は広いのです。経済も健康も人間関係も家族も仕事も学業も全部祝福されていいんです。でも祝福は大抵困難からやってくるから、こんなはずじゃなかったと言わないように、困難が来ることは祝福の前触れだからね。で神様の領域って広いのです。救いもあの人もこの人ももっと大きく救いを願っていいんです。で神が本来与えている場所は広いのです。ただし行かないといけない。で行けるかっていうとね、恐れが来るんです。ヨシアというと、ヨシア記は戦いの戦いで勝利につく勝利なんですけど、ヨシアを見てるとなんかこう大抵堂々とこのかっこいい堂々とね、なんか強そうに見えるんですよ。でもね、ヨシア記は強くあれ、大きくあれ、恐れてはない、おののいてはならないってことが頻繁に出てくるんです。で皆さんね、強い人に強くあれって言いますか？もうちょっと控えめにって言いません？ね、で恐れてなくて、なんか大しい人にですね、大しくあれなんて言いますか？大しい人にですね、ちょっと待っててねとか言いません？弱いから恐れなくていいって、恐れてるから恐れなくていい、弱さを覚えてるから強くあれって言ってるんですよ、神様は。ということはヨシアは弱さを覚えたし恐れてたんです。当たり前ですよ。カナンの地は、ね、すごい人がいたんだから弱くて恐れたんです。だけど恐れないで行きなさいって。どうしてかというと、これは先週話しましたが、まず5節、後半ね、あなたと共にいよう、私はモーセと共にいたようにあなたと共にいよう、私はあなたを見放す、あなたを見捨てない。ヨシアはモーセの付き人で、神がモーセと共にいたことを見てたんです。後悔が悪い、いろんな奇跡が起こったのを見てきた。ずっとあらの40年間その中でモーセと神がモーセと共に、神が共にいたらすごいことだって知った。同じようにモーセといたように私はあなたとも共にいるから恐れなくていいんだよ。しかも決して見放す、見捨てないよって言ったんですよね。だからこの前のことが起こるんです。誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。そういう言葉だと思いますが、立ちはだかる者はいないって、誰も立ちはだかれないって、もっと感動してほしいんだけどなすごい言葉ですよ。でもその理由はっていうのは、神が共にいてくれて決して見捨てて見放さないからだって書いてあるんですよ。神様が見捨てなかったら大丈夫なんです。私はクリスチャンになって、クリスチャンホームだから63年と言ってもいいんですけど、自分で本当にイエス様を信じて洗礼を受けたのは22歳だったかな、1歳かな、どっちかなんですけども、だいたい41年2年ぐらいか、今63だからね。で教会教になってからだいたい43、4年経ってますよね。はっきり言うことがあるんですね。絶対に神は、キリストは見捨てません。見放しません。自分で自分を見捨てたくなるようなことがあります。自分で自分に愛想を尽かしたくなることがあります。人に愛想を尽かされることもあります。でも神は見捨てません。イエス・キリストは絶対に見放しません。これはね、そう言わなかったら私嘘をつくことになる。これは間違いなく真実ですね。で、その神がいるから恐れなくていいよって、誰も立ちはだかれないんだよって、神が戦ってくださるからってことなの。これが一つなんです。そしてね、その次にね、強くあれ大きくあれ、6節、私が彼らに与えるとその先祖たちに誓った地をあなたはこの民に継がさなければならないからだと。踏み出していくその力になる大きなポイントはね、ここなんですよ。私が彼らに与えるとはその先祖たちに誓った地をあなたはこの民に継がさなければならない。モーセが本来やる使命だったけど、民が従わなかったけど、荒野40年、これがモーセの使命になりました。でモーセから引き継いでヨシアがそのイスラエルの民をカナンの地に導き入れるという使命があったんですよ。 で、ヨシアにはその使命があった。で、その使命に生きるなら祝福される。で、その使命があったから彼は踏み出していけという時に、使命に心を定めて生きようとした時、力が来るんです。いや、今日この後楽しみな時間があります。なんか普段私に見せてくれない笑顔を先ほど酒井兄弟が見せておられました。楽を書けるようになるってことでね何を言いたいかというとですね、今日から河村麻弥子さんがね、誰でも読める楽譜の読み方とかやってくれるんですけども、河村さん若き日で失礼ですね、今も若いですけども、もっと若かった日にアメリカに留学されたんですね。アメリカ留学が楽だった頃じゃない頃に教会の助けを借りて、そして教会を土台にしてちゃんと賛否勉強してくれたんですね。でそれを継承したいっていうのは、自分の夢というよりも使命だったんですよね。でそれがね、始まるんですね。小さな一歩ですよ。こんなの小さな一歩です。もっと大きくいろいろ始まると思いますけども、でもね、それを決めた頃からね、明るいんですね。元気なんですね何か分かりますか。使命に生きると人は変わるんです。で、あなたにも役割がある。必ず使命がある。皆さん、来週パームサンデーなんです。ロバの子、来週受難週です。パームサンデーですね。来週はロバの子に乗ってエルサレム入場するんですよ。一番イエス様が大事な時に主が選ばれたのはロバの子だったんですよ。ロバの子にその使命があったんですよ。私なんか何もできないと思って一人でしょう。騙されちゃいけません。神様はあなたに使命を与えている。あなたを通してやつことを神様には必ずある。役割がない人なんていません。一人一人に役割があり使命があるんです。で、その使命を受け止めて、その使命に来るとき、人はね、輝くんです。あと、できちゃうんです。神様の使命に来ると神の助けが来るから。なぜヨシアが恐れがあったのに行けたかというと、彼がその使命があって、その使命に生きたから神から力が来たんです。パウロ6世は今回ドイツ推進チームで、もう10分前にね、みんなで見てくれ、ね、申し訳ない、一応講談に立つけど、立てなかったら頼む。立ったとしても途中で立もう撤去できなくなったら他の牧師頼むからって何かに言ってみんな準備してた。でも講談立った、10分前かな、10分前から力ができて、講談立って話し出したら力を注いできて、本人も周りも驚いてた。聞かれると分かります。すごい力強い説教だから。一番そばにいたヨハネ君がね、驚いていて、最後に示されたエダシの言葉を向こうの牧師が言って、涙が出て止まらなかったって言いましたけど、そうなんですよね。だからね、使命に立つと、ね、力が来るんです。なぜヨシアは従っていけたんでしょう。彼にその飯があったからですよ。その飯に立った時にできるんですよ。じゃあ飯ってね、皆さんね、神様語ってくださるんだけど、大事なことちょっとこう間違いないことですね。個人に来ませんので、教会と共にしか飯はありません。新約時代の今、個人ではないのです。教会を通して神は働き、教会を通して成すんです。だから教会の一部としてあなたに使命、これは窮屈ではありません。守りです。祝福です。あなたの役割を果たすとき、他の人の役割を果たして、教会として使命が全うされていくんです。で、これからこの群れとしてはリバイバルなんですよ。人が救われてくるんですよ。癒しを通して、奇跡を通して、解放を通して、解決を通して、和解を通して。で、長崎は特にね、和解と許しがね、この教会のメッセージなんですよ。原爆のした場所、歯が受けた場所で、今ね、世界中がね、傷んでますから。家族で、夫婦で、親子で、そして社会で。ある方がね、来た時ね、救われたんですけどね、みんな人間関係で傷んでるかって言ったら、そういう人言いました。ほとんどそれでしょうって、びっくりしましたよね。あ、そうですかってね。いや、みんなそうじゃないですかって言って、最近は幼い子供でもね、人間関係で傷むんですね。すごい時代ですよね。で、ご年配の方がね、ちょっと名前は出せませんが、ある方がね、隣の人とね、なんかごちゃごちゃあったとか言ってね、なんか今揉めてね、せっかく来たのに実家に帰ったって話、ちょっと最近あるんですけど、なんかですね、まあ、病気も入ってたりいろいろするんでしょうけど、まあ今人間関係でみんな傷んでる。日本だけかと思ったら世界中そうみたいですよね。和解と許しが必要なんですよ。この和解と許しってのは、私も実は癒しに負けないぐらいすごい奇跡だと思ってるんですけど、それがこれから始まってくる。誰を通して、お互いを通してです。あなたでなければ届かない人がいるんです。あなたでなければ伝わらない人がいるんです。 神様は一人一人にその役割と使命を与えていて、そしてその役割と使命に生きるときに力はちゃんと来るんです。神は添えてくださるんですよね。これが二つ目ね。そして三つ目に、時間が来てるからちょっと飛ばしますが、三つ目に、この後七節、八節なんですけど、ただ強く惜しくあって、私のしもべモーセがあなたに命じた全てのこれ律法を守り行い。律法というのは、この時まだ旧約だから、モーセ五章でしょうけど、今は聖書全体。これを離れて右にも左にも添えてはならない。それはあなたが行くところ、どこにでもあなたが栄えるためであると。律法、聖書通りに行い、聖書通りに行きなさいと。そしたら祝福されるから、栄えるからと。で、この律法の書、まあ、聖書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口止めなければならない。そのうちに記されている全てのことを守り行うためである。そうすればあなたのすることを反映し、また栄えることができる。これね、じゃあ、聖書通り生きれるかって。手を挙げられる人。難しいですね。ちょっとはっきり言って無理ですね。ところがね、ここ書いてある。立法の書、だから聖書の御言葉を口から話さず、昼も夜も口ずまなければいけない。これは声に出して軽く言うって言葉なんですけど、常に言葉に出しなさいと。そうすると口が語り、耳が聞き、頭に入り、心に残る。でそれを昼も夜も絶えずやってると書いてある。そうしたら、守りを行えるよってこと。つまり、御言葉に触れ続けるとね、心と思いが御言葉に満たされるんです。そうすると、従おうなんて頑張らなくても、いろんなことを判断するときに、心と思いのあることがあなたに判断と決定を導くんです。心と思いが御言葉にあふれていると、神の言葉にあふれていると、あなたのする決定や判断は基本的に神の方になるんです。もちろんそれで聞かないといけませんよ。でもですね、今日本ではですね、こちらが意識しない限り神の言葉には触れられないんです。残念ながら。これから時代は変わるでしょうが。テレビを通して、ラジオを通して、あんまりテレビ、ラジオ、最近の人は見ないから、新聞も見ないから新聞を通してって言っちゃダメなの。スマホを通して流れてくるのは占いです。聞きたくもない見たくもない占いが入ってきたり、ね、いろんなニュースが飛び込んでくる。 WBC は私も好きだから面白かったけど、だけど何を言ったかというと、神のことなんて入ってこないんですよ。もっともらしい賢い分析があるかもしれない、金儲けになる話があるかもしれない、ためになる話があるかもしれない、でも土台に神はないんです。聖書と似てても神は土台にないんです。そういう情報が溢れてるのです。聞きたくなくても入ってくるんです。そして今はスマホ中毒だからすごいですよ。私路面電車ほとんど乗らないんですけど、たまに乗ったらみんな見てる。年配も若きも、東京なんかみんなほとんど全部です。大阪の人は昔はですね、ひたすら喋ってた、電車の中で。大阪の人はみんな喋るんです、昔は、電車の中で。最近は見てるんですよ。大阪の人が喋らないでスマホ見るって、スマホの力って恐ろしいですね。日本のスマホからこっちが意識して、神の情報を取らない限り流れていきません。こっちが意識してそれに合わせれば、そういう情報がどんどん流れていきますけどね。知ってます？私たちが神の言葉に満たされてると、行いはそうなっていくんです。頑張らなくても。聞きたおーなんて頑張らなくても、御言葉に心と思いが溢れていると、神の方に従っていくんです。でもちろん、御言葉に溢れているから聞こうとしますし、聞いたときに、御言葉溢れているから、その御言葉が私を導いてくれるんです。当然栄えますよ。聖書に従ったら栄えるに決まってるじゃないですか。聖書の御言葉に来たら反映するに決まってるじゃないですか、なのは。だから破壊する反映する。でも、私がね、本当にヨシアがね、例えばヨシアがカナの地に行くんですけど、行くときにね、カナの地広くて大きいんですよ。どう占領するんですか。神に聞かないといけないんですよ。御言葉に触れろって言ったら、その神様に聞きなさいってことなんですよ。神に触れてなさいってことなんですよ。だって、ヨシア記の一番最初考えてみてください。カナンの占領の最初、エリコ城、エリコの陥落。時間だけど、ちょっとすいません。ちょっとだけね、もう終わりますから。エリコが陥落したときね、最初、一週ずつ6日回って、6日目に、7日目に7日回って、時の声を上げようでしょ。時の声って、まあ、どんな声かしら、日本はやっぱ王って言いますよね。私の時代は王って言うと定まるって言いたくなるんですけど、まあ、どうでもいい。で、これ、ね、王って言うと上位が崩れるわけですよ。何かっていうと、あれね、知ってるからみんな当たり前に読んでるんですよ。皆さんがもし、その、ヨシアでね、軍の将だとしてください。あれね、バカですよ。6日回って7日目は7週回った後、王って言うと、ここにいるぞってことでしょ。ここにいるぞって教えたら、撃たれておしまいじゃないですか。本当に上位がそうしたら崩れると信じてなかったら、そんなことできないんです。ものすごい具体的なシーンなんです。皆さん、 聖書を読んでる人は知ってますよね。神は実に具体的に語ってこられる。あやふやなんかじゃありません。神は生きておられます。あなたのことを本当に知っておられます。具体的に語ってこられます。祈りは中途半端にしないでください。丁寧に具体的に言ってください。神は全部知っておられるんだから大丈夫って、そんな優等生のようにしないでください。これ優等生です。本当にそこの領域まで行ったら言ってください。御心通りになりますよ。心の底から本当にそう思うようになった時に言ってください。御心が来て本当にはいありがとうございますすぐ言えますか。願いをもっと素直に率直に言うのです。そしたらその願いに対して具体的に答えてくれるんです。あることは答えられ、あることはその通りにならず、あることはもっと良いものが来るんです。その中で神様がどういう方かをあやふやじゃなくて非常に具体的に現実的に知っていくんです。もっと神と生きた交わりをしてください。聖書を通して、知識ではなくて生きた神様と聖書を通して御言葉を通して交わるんです。神はこの言葉を通して語ってくるんです。迫ってくるんです。触れてくるんです。もっと御言葉に触れていくとそれは起こります。一日に昇天5分、夜5分、それでもやらないようにいいですか、やってください。それでも神様憐れんでくださいます。だけどそれを1時間に伸ばしたら変わると思いません？もっと普段から御言葉はもうスマホにそれを合わせておいて、勝手にもうなんか毎朝聖書が流れてくるとかね、思わず電話になってしまう話と、聖書ってこんなに面白いがね、もう勝手に流れてくるとかしてありますか？皆さんしてない人は今日礼拝終わったらすぐしましょう、ね、あれだって神の言葉を語ってるんですよ。皆さん意識的に神の言葉を、御言葉に触れるかどうかで決まるんです。これはで、これはねすごく大事なんです。私は知識として蓄えろって言ってるんじゃなくて、知識を蓄えること大事ですよ。それが中心じゃなくて本当に聖書と交わるのです。もっと自分の心をそぎ出して聖書で交わるんです。どういうことですか神様、なんでですかと言ってこう交わるんです。で感謝しつつ交わるんです。その時にね、神様は、ね、生きて働いてくるんですね。で吉明に戻れば、御言葉があると具体的に指示が来て、具体的にちゃんと踏み出す場所分かりますよって、攻めていけって言うけど、どういう踏み出す、どこにいつ踏み出せばいいか分からないじゃないですか。そうでしょ。吉明読んだらものすごい具体的に言われてますでしょ。あれ読んでみてください。ものすごい具体的だから、エリコだけじゃないか、他も具体的だから。神と交わってたんですよ。で我々は聖書を通して交わるんですよ。でその時示されてください。もう終わりますが、具体的に神は語ってくださって、御言葉を通して交わることによって語られる。そしてその次に、それとともに使命に生きる時にその力が来る。そして絶対に私を見捨てない、あなたを見捨てない、見放さない。だからこの方と一緒に行く時大丈夫だよっていう、これが約束なんですね。でこれからカナンの地点に向かって神が共にいて、そして御言葉を通して語ってくださり、そして使命に生きるということなんですね。あなたにも役割があります。使命があります。その使命は重荷じゃありません。喜びです。その使命に生きると神の愛と力を体験します。神様が本当に自分を愛していること、人々を愛していることが分かります。力を体験します。使命に生きるとき、ね、だからぜひね、御言葉に触れて使命に生きて、共にいる主を深く体験しましょう。お互いを通してこれからカナンが占領されてきますから、ね、それをね、共に見ていきたいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉ありがとうございます。あなたが約束の地カナンにいよいよ入るとおっしゃいましたから、これからお一人を通して救われる魂があることを思います。昔の仲間、新しい友人、身近な人、家族や友人、イエス様、彼らが神を知らないまま黄泉に下ることを、地獄に行くことを許さないでください。私の心がそれを平気でいることのないように、仕方がないと思うことのないように、もっともっとイエス様を持っている魂に対する愛と思いを与えてくださり、そして本当に言葉に触れてあなたの御心に従っていく使命に来て、あなたから力をいただいて、その言葉に従って共にいる神様の愛と恵みを深く知ることができますようにお願いいたします。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りがいかれますので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか、今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。病気のある方は体の部分に手を置いてください。問題の方はそれを主の前に出しましょう。自分じゃない方は家族や友人、その方を思い浮かべてその方を祈りましょう。その方がどこにいても主は今手を伸ばしてくださいます。 今ここにキリストが見せておられます、教会に。このキリストに向かって祈りましょう。私も祈ります。心を合わせましょう。心を合わせて祈るならどんなことにも答えられます。今主が答えてくださることを期待して祈りましょう。痛みが今なくなること、病気が今癒されることを期待して祈りましょう。イエス様におできになります。天のお父様、今イエス・キリストの名によって恵みの台に出てまいりました。これ見せておられるキリストご自身が直接一人一人に触れ、今手を置いている場所に触れ、癒しを与え、解放を与え、解決を与え、問題に対する勝利を与えてください。離れている家族や友人たちに今そこで手を伸ばし、そこに触れて癒しと奇跡をなさってください。主イエス・キリストの名によって心と体を癒されるよ。痛みを消えてなくなれ。喉にあるがん、肺にあるがん、水道にあるがん、イエス様って命ずる、消えてなくなれ。体中にある腫瘍よ、十字架の血を過ぎます。消えてなくなれ。癒されよ。うつ病よ、イエス様って命ずる、その人の力出ていけ。うつよ、うつをもたらした霊よ、その人の力出ていけ。癒されよ。パニック障害、不安神経症、不眠症、エス様って命ずる、癒されよ。頭痛、偏頭痛、エス様って命ずる、癒されよ。肩が上がらなかった人が上がるようになりました。腰がすごく重かった人が軽くなりました。足首と手首と、その関節がおかしかった人、今主が触れてくださってます。耳鳴りのする人が、ジーンジーンってしてる人が、これは、霊的なものです。イエス様、その霊的なものを断ち切ってください。イエス様って命ずる、完全に消えてなくなれ。ありがとうございます。ここにいる人じゃないんですけど、腰が曲がってしまっている人ですね、その腰に触れてください。イエス様って命ずる、癒されよ。歩けるようになれ。イエス様、ありがとうございます。ありがとうございます。一人一人の体に触れ、心に触れ、心を健やかにし、霊を解放し、体を癒してください。体を癒してください。体を癒してください。あらばらばらばらばらばらばらばら。イエス様何よって。イエス様って。されよ。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。何か変化があった人いますかね。ちょっとチェックしてもらっていいですかね。昨日南九州に行ってきたんですけど、癒されましたね、何人か。一人は痛みがすぐなくなったんですけど、痛みがなくなったら足がガクガクするから祈ってくれって言って祈ったらですね、すぐ消えてなくなったんですよ。で、本人が驚いてましたけど、明らかに主が何かしてますよね。で、前も言いましたけど、誰が祈るか関係なく、イエス・キリストは教会に見せていて、キリストは何よって祈っているので治るんです。治ったらすごいんじゃないんです。治るんです。治らない方がおかしいんです。切り替えてください。聖書が書いてある通りに信じましょう。キリストが教会に見せていて、キリストの名によって祈るんだから治るに決まってるんですよ。だから治ってない人、あれおかしいな、どうしてまだ治るのかなって思ってきたら大丈夫です。癒され始めます。どんどん治らなかった人、やっぱりと思った人は治りません。期待してないんです。信じてないんです。期待してください。信じてください。神様は癒されます。で、皆さん電話、遠くの人に会った人はね、この後何らかの形で連絡を取ってください。で、治ってたらハレルヤって言って、治ってなかったらあなたに乗ってください。今祈りましょうって言って、神様に期待して癒されますから、期待して乗ってください。いや、ね、教会が本気になってね、意識を切り替えてね、信仰に立ってやり始めたらね、怒りますよ。これから問いが来てるから、どなたを通しても主に期待してね、私は神様の言葉を信じて踏み出していきましょう。傷んでる人いっぱいいるんだから、ねね、神様はね、それをなさることをね、期待して祈っていただきます。はい、じゃあお立ちください。ハレルヤ賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、 聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。今日遅くなりました。すいません。お知らせお願いします。